2020年11月、茨城県境町では、日本初となる自治体による自立走行バスの定常運行を開始しました。自立走行バスというのは、ドライバーがいなくても、バス自身で周辺情報を集めながら、状況を判断し、走るバスです。このバスは、地方の公共交通が抱える課題に対する切り札となるのでしょうか。この前編では、地域内の移動手段確保に向けた取り組みとして、境町以外の自治体での事例を中心に見ていきます。現在、多くの地方自治体では、地域内の移動手段確保に大きな課題を抱えています。一つは、少子高齢化や過疎化により乗客が減少し、採算が取れなくなって、減便されたり路線が廃止されたりしていることです。また、労働時間や賃金など、厳しい労働環境のもと、ドライバー不足が生じていて、運行体制の維持に不安を抱えていることです。今後、地域の公共交通をどのように確保していくかが、自治体にとっての大きな問題です。これまで、日本自動車教育振興財団では、日本各地の移動手段確保への取り組みを取材してきました。そのうち、この4つの事例について紹介します。まずは、デマンドバスです。岡山県総社市で取材しました。デマンドバスは、乗客が希望する時間帯や、乗り降りする場所を聞いて、それぞれの要望、つまりデマンドに応えてくれるシステムです。タクシー並みの便利さを、バスと同じくらいの料金で利用できます。ただ、乗り合い形式なので、他の人の目的地へ先に立ち寄ることがあり、自分の目的地に行くのに余分な時間がかかることもあります。次は、ライドシェアです。京都府の京丹後市にある丹後町という交通不便地域で取り組んでいる方法です。ライドシェアとは、一般のドライバーが自分の車を使ってタクシーのように他の人を乗せて移動する仕組みです。タクシーを含む公共交通の存在しない地域には必要な移動手段といえます。ドアトゥドアでタクシーのように利用でき、タクシーより安価に使えます。ただ、利用できる範囲が地域内に限られ、タクシーなどが走っている他の町では乗車することができません。住民の利便性を考えるなら、乗車可能な地域を拡大することが求められます。また、このような仕組みを運営するための核となる組織があって、地元に対する貢献意識の高いドライバーの人数を確保することも重要になります。3つ目は、石川県の輪島市で取材した自動走行カートです。自動走行カートは、ゴルフ場で見られるカートの自動走行技術を公共交通に活用した例です。道路に埋められた電磁誘導線に沿って、自動で、速度制御や自動停止を行います。自動走行カートは、法律上、いざという時には、人がハンドルやブレーキ操作をしなければなりませんが、ドライバーにかかる運転の負荷は軽く、退職後の高齢者も、比較的安全に運転できます。そのため、高齢者の社会参画と、ドライバー不足解消が図れます。また、電動式なので、走行中の二酸化炭素排出は抑えられます。ただ、この自動運転システムは、道路に電磁誘導線を埋設する必要があるため、ルートの拡大には、費用と時間がかかります。しかし、輪島では、誘導線だけではなく、GPS 機能を使った自動運転の導入や、車両の無人化などに向けて取り組みが続いています。最後に、長野県で取り組まれている貨客混載バスです。これは、これまで一緒に運ぶことができなかった旅客と貨物を同じ車両で運べるように規制緩和された運送方法です。この方法によって、公共交通の維持を図ることができ、ドライバー不足にも歯止めがかけられると期待されます。ただ、この方式が導入できるのは過疎地に限られ、また、ルート設定も さまざまな制約のため自由にできません。ここまで私たちが取り上げてきた各地域の移動手段確保への4つの取り組みを見てきました。今回はこれらの地域と同様に公共交通をどのように確保していくかという問題に直面している茨城県境町に行って自立走行バスを取材しました。この続きは後編をご覧ください。